メロンチックのオラブポッドキャスト、お疲れ様です。
お疲れ様でした。
やっとですね、このポッドキャストで飲めるの。
西本派はね、阻止したからね、今日はおいしいビールを。
阻止したって。
本放送で西本派のね、僕が阻止したら
なんかいいことある
の？ないから。
ちょっと必要以上にね、なんか、まあ、最初の放送聞いてくれた方は、お気づきの方いらっしゃると思いますけども、リオオリンピックとかの話を、ちょっと必要以上に僕ちょっと伸ばしてみたりしたんで。
いや、お前全然金メダル取ってないからね、あの時の話。全然笑い取ってないからな。笑い取ってから伸ばせや、
じゃあ。ちょっと伸ばしてみた感じです。
意味わからんね。いや、今日はね、なんかね、このポッドキャストいつもだったらね、こう砕いてこうわーわーっていうやんか、いつも飲みながらやってるし、
まあ、僕はそれはいつも緊張の
してないやんですけど、今日はねどうしてもね、ちょっとねやってみたい企画があるらしい。
ちょっとね、趣向を変えてと言いますか、ちょっとまあ今後のねラジオの本放送の、展開も見据えながらということで、ちょっとこう社会的なというか、ニュースっていうんですかね、そういうような問題についてもちょっと取り上げて話をしてみてもいいかなということを考えて、ちょっとまあポッドキャストで試しにちょっとこうニュースをね一つ題材にちょっと話、メロンチックさんにお話聞いて
みます。やってみましょうよ。じゃあどのニュースを取り上げますか。
ちょっと今回ちょっと一つ取り上げたいニュースはですね、山本浩一衆議院議員、愛媛県宇和島市出身で、愛媛の4区選出の4区だったかな、要は南予から選出された、国会議員ですけれども、参議院選の後にですね、内閣改造が行われて、環境大臣にね任命を受けたところですけれども、山本浩一さんなんですけれども、過去にね結構ちょっとこう、お金の問題で、訴訟沙汰になったり、あとは市民の、こういったなんていうんですかね、こうオンブズマングループがですね、問題をこう指摘したりしているということがちょっとこう、インターネットのねこうニュースで、ちょっとこう話題になっていたので、ちょっとこれを取り上げてみたいと。で、実際これどういう問題だったかというとですね、山本浩一さんはですね、愛媛県宇和島市の出身で、星雲汽船っていう会社がありまして、こちらの会社、前の、議員になる前はですね、こちらの会社の社長を務めていらっしゃって、今はですね、山本浩一さんの奥様と、息子さんがですね、会社の経営を当たっていると。で、この星雲汽船という会社はですね、宇和島市と日振島をつなぐこのフェリー、これを運航している会社なんですね。で、離島にこうフェリーを運航する事業っていうのは、そもそもがですね、こうそんなにこう採算の取れる事業ではないんですね。全国にいろんなこう離島はありますけれども、やっぱりなんて言うんでしょうね、基本的に離島からはもうどんどん人が減っていくし、そうなんです。その島にこう積極的にいろんな人がこう渡ってっていうようなところ、一部あるかもしれないんですけれど、あんまりね、今どうしてもこう過疎化でですね、地方から人が減っていく、そういった離島からも人が減っていくという中で、このフェリーの事業とかこういうのは非常にこう、採算の取れない事業なんですね。一方でそれでもその島に暮らす人たちはいますので、行政側が補助金という形でお金を出してですね、会社を支援して、事業を継続させる、フェリーの運航を続けさせるということをやってたりするんですね。で、この山本浩一さんのご家族がこう経営をしている、この星雲汽船に関しても同じでして、補助金を投入してこの、事業、宇和島と日振島をね、こう運航させる事業を行ってるんですが、これはちょっと地元のオンブズマングループがですね、この、会社の経営実態を疑問視して、補助金の一部返還を求める住民訴訟を、実際これはこう松山の地方裁判所に起こしてきたんですね。それで、この内容について言いますと、赤字の企業に、赤字の事業で、それを補填するために税金として、宇和島市から、年間2億円近く、多い時では2億6千万。平成13年が1億8000万、ごめんなさい、2013年が1億8000万、14年、15年は2億6000万の、補助金、税金が投入されている状況に ありながら、うん、まあ、役員の、まあ、報酬、経営者側ですね、奥様と、まあ、息子さんには、役員報酬として、まあ、2000万円ほどのこう、報酬が支払われていると、うん、まあ、実際ね、まあ、まあ、会社っていうのは利益が出てないのに社長は、ね、お金を、まあ、もらえない、まあ、自営業者なんかやってる方とかね、うん、小さな会社やってたら従業員にお金払って取引先にお金払ったら、うん、うん、何も残らなかったら社長っていうのはお金残らないもんですけれども、うん、まあ、実際、実情としては、彼らが、2000万の、ね、報酬を得ていて、これはちょっと問題なのではないかというような、うん、住民訴訟を起こしたというのが、まあ、一つこうニュースとしてあるんですね、はい、まあ、これはあの裁判も結果が出ててですね、うん、一応、まあ、これはあの、法律上ね、まあ、罪にはならなかったという結論としてはそういうことが出てるんですけれども、まあ、なんて言うんでしょうね、こう政治家としての立場、まあ、そのまあ、いわゆるモラルの問題ですね、うん、政治家がお金をどう使うかとかですね、うん、税金をどう使うかとか、そういうことをちょっとこう考えさせられるような、うん、まあ、問題なんですね。これについてちょっとこうどうですか、こうメロンチークさん、なんかこう思うようなところとか。
僕も一個だけ思うのは、うん、こう、はい、そのもらいすぎてないっていうそのね、その役員の人のその年収が約2000万、1900万から2000万ぐらいだったらしい、
うんうんうんうん、まあ2人で、家族でっていう感じで2000万だったと思うんですけど、
役員はそれぞれって書いてあるでしょ。
あ、本当ですか。
うん、役員全体
で、全体でしょ、役員全体で、
全体で
約1900万円の報酬を得ていたと、
うん、でもその奥様は870万ぐらいもらってるみたいなこと書いてあるんやけどさ、うんうんうん、田舎でね、例えば宇和島として普通に働いてるサラリーマンの方ってめっちゃいるわけやんか、うん、年収870万もらってる人ってそうなんちゃうと思ってまうよ。
まあいないでしょうね。
友達がね、なんか給料これだけしかもらってないねって聞くねんけどさ、うん、だってねえ、うわーってなるやん。それがさ、言うたら赤字なわけでしょ、うん、で、分かるよ、なんか そのやってることは分かるんやけど、なんていうのかね、国から補助されてるって、助成金でしてもらってるってことは、皆さん その税金からもらってるってことでしょ。
そうですね、税金から、まあ、そうですね、赤字部分を補填してるというようなことですね。
でも赤字部分を補填されてるのにもかかわらず、年収870万って何なんだ
ろう。まあまあまあ、確かにそういうところが問題、おかしいんじゃねえかってい
う、まあ、僕はそこだけかな、まあ、嫌だなって思った。
これでもそもそも、うん、この人がやらないといけない仕事なの、この逆にこの何あのお船、
そ
の
フェリーの、ね、船がやってる船、
フェリー、
うん、フェリー、
それって、
はい、フェリーの事業、
はい、この山本議員は、まあまあ、今元になるのかな、今山本議員だけど、その社長は違う人がやってる、
今奥さんが
やってるけど、だからその何のためにやってんだろうね。
いやでもそれはもともとずっと昔から代々やってきたことじゃないですか。
昔まで、この会社はもともと山本浩一さんのお父さんが、うんうん、まあ、山本浩一さんのお父さんも、まあ、議員、うん、結果的にその議員になった方なんですけど、うん、山本浩一さんのお父さんが、やり始めた会社で、うん、まあ、昔はね、日振島も人口が多かったから、ある程度そういう需要があったから、まあ、事業として成り立った。わけですけれども、うんうん、まあ何十年という中で、事業として赤字、まあそうは採算がどんどん取れなくなってくると、うん、でも一方である日突然辞めますっていうのもなかなか言いづらい事業ではあるんです
けどね。まあ、まあ、
はい、まあ、ね、向こうで人が事実
待ってる人たちもおるわけや
からね。陸島にはだいたい人口400人とか450人ぐらいの方がいらっしゃる、
うん、まあね、そうですね、
はい、
だから串間もだってね、
そうですね、
ビッグフェリーはあったわけやんか。
これだからそもそもだからそのこの人たちがやって、そこに助成金を払って、うん、これ経営をしてるっていうことで、なんかこうよくわからないその役員報酬みたいなことになってるなら、うん、もういっそのことをもう赤字ならば、うん、それをもう、まあ、自己破産じゃないですけど、その一回もう宇和島市が逆にも引き受けるというか、うん、もう全面的に宇和島市に持っていって、もう宇和島市がやるっていう、
そんなことやってるとこなくない。
いやだからそのもう要はその人が、要はどこかの会社を宇和島市がサポートしてるから、うん、要はそのお金を悪用してる、悪用っていう言い方ですけど、なんかちょっといらんところに使ってんじゃないかみたいな、うん、 これで問題になってるわけですよ、モラル的な
とかね、
うん、ならそこをまず省くことによって、このもうこの船自体をもう宇和島市がもうやる、この事業自体買い取るっていうか、
うーん、
それとまあ宇和島市 の財政を圧迫するかも分かんないけど、
いやでもこれも圧迫しないんじゃない、逆に助成金を出してるわけやからさ、
そうそう
そう、それで潤ってる人がいるんやから、
まあ今小川さんがおっしゃったような方法もなくはないと思うんですね、うん、まあ、宇和島市が市営フェリーを運航する
という
方法も手段としてはあるんですけど、まあ一般的にはですね、市が行う事業っていうのは今のその世の中の流れとしては民営化して採算が取れるような形で事業をやるっていうのが一つこうなんていうんですかね、なんていうこう今の流れというか、
うん、
だから、一つこの、まあ、岡さんが言ったようなパターンもあるでしょうし、まあ、本来ならばですね、
うん、
この企業がもっとこう企業努力をすべきだということを住民のこの地方のこのオンブズマンの人たちは言ってるんですね、
うん、
例えば今このフェリーは三浦半島を経由してから日振島に行ってると、
うん、
そういう便の運航の仕方してるんですね、
うん、
つまり日振島にまっすぐ行ってなくてちょっとこう迂回するような形で行ってると、
うん、
でもこの三浦半島っていうのは実際宇和島自動車のバスがこう
運行してるんです
よ。ああ、そうね。
だから別にもう昔はそうやらないとあかんかったかもしれないけど、今はだから日振島に行くためにバスでその直接その日振島に直接結んでもいいんじゃないっていう、
三浦半島
にの人たちがこっち側に来てこう行くのもいいんじゃないっていうね。
なのであと、まあ働いてる人もね、人の数もちょっとこう多いんじゃないかと、
うん、
要はその企業として、まあ、無駄が多いんじゃないかと、
あ、なるほど、ね、
いうようなことを、指摘してると、
うん、これがほんまにずっと赤字が続いてたら多分努力はしてるはずなんよ。前、まあ、言ったらね、こう書いてあるように普通フェリーって3人でいいのに5人乗ってましたよみたいなのがあるんやけど、本当に赤字続きだったら圧迫してたらね、多分3人になったりとかしてんねんけど、
ね、
助成金が出てちょっと苦労になってるから、まあいっかみたいな感じで5になったらしいんじゃない？
ですね。まあ企業としてもその補助金が出るっていうことが分かるとですね、こうまあ頑張らなくてもなんとかなっちゃう。つまりそのまあなんていうんですかね、まあ一生懸命働かなくてよかったり、ちょっとこう余計にこう無駄が増えたりとかね、そういうことにつながりかねないというようなことがあるんですね。
なるほどね。
まあでも、
まあ確かにそう言われたら確かにそうかもね。もうだって10年も20年前のことと同じことやってても、
うん、
やっぱ現代はやっぱりこうどんどん発達してるわけだから、
そうですね、
確かにね、確かそれは言われても仕方ないかな、企業努力足りない、
うん、まあ、毎年ね大体2億円ぐらいの、税金が投入されてるわけですから、
うん、
で日振島に暮らしてる人がね、まあ、400人ぐらいいて、まあ、これはまあ僕の考えですけれども、まあ、1年間2億円のお金をね使って日振島の人たちのためのこのフェリーを運航してるわけなんで、
うん、
まあ、例えばですけれども、まあね、まあ、地元に住みたいっていう人もいると思うんですけれども、日振島からむしろ宇和島にこう、うん、引っ越してもらうようなこう政策を取るとかね、
うん、
その2億円を使ってですよ、その西運規制に2億円払ってフェリーを運航するんじゃなくて、
それがもう俺思うんやけど、2億円をその毎月払ってるんだったら、その2億円で日振島に観光スポットを作るとかね、
まあそういうこともまあありますね。
そしたら人は勝手に集まるわけやん、
まあ、
観光スポット的なものを作れば、
そのそうですね、こう人が行き来するようになれば、
そうそうそう、
まあ、フェリーとして売るっていうことが一つ手立てと
して、ちなみにちょっと僕地理的にちょっと疎いからあれなんですけど、日振島はその宇和島のあたりからその何ていうの、道路をかけるとかっていうのはとても無理な、
それはちょっと距離があって難しいんですね。
あ、それはちょっと無理なんだ、
はい、はい、
そう、この間なんだっけ、
福島みたいなあれぐらいの距離感では
ない、ではないのか、
うん、だからそれはちょっと違うなと思ったから、だったら観光地にしたらいいんじゃない。今だったらさ、その離島がスポットになってえらい潤ってるところとかもテレビとかでこの辺り取り上げられてたけど、うん、そういうのをあえてまあ作るじゃないけど、
うん、
こんなとこありますねってアピールするとか、
うん、
ね、そう探せば絶対あるはずやね、綺麗な海に囲まれたとこやから、
うん、
そんなもんアピールしていった方が僕はいいんじゃないかなと思うよね。
それあるね、確かに。確かに日振島の人だけを運搬するっていう話ならちょっと、うん、マイナスになっちゃうけど、
うん、
新しい観光客を入れ、
そうすれば宇和島も潤うし、絶対日振島に行くっていうことは宇和島にも潤うから、だったら僕は日振島に観光スポットを作った方がいいんじゃないかなと思うよ。2億円投じて何でもいいから、レジャー施設を作るとかでもいいね。 例えばけどね、
そうなんだ、
一個綺麗な階段を浜辺を作って、ね、毎年ここでなんかすごいイベントやりますぜみたいなのとかね、
フェス的なことや
るのか、まあ、そうでもいいと
思うけどっていう。じゃあ俺たちは日振島の観光大使になる、
日振島の観光大使なんかあるの、
いや分かんないけど、その宇和島さえ認定していただければ
まあ、ね、年に1回じゃない、日振島で僕らがライブやりますとかでもいいってことでしょ。
まあまあもちろんもちろん、ええのじこれこそ、まあ、
1年に1回じゃない
の
ね、
愛媛の生んだこのジャパハリさんですとか、うん、そういうとこをこう呼んでイベントやるとか、うん、あとなんか僕は納得いってないんですけども、最近観光大使になられた方々をちょっとこっちに呼ぶとか
武田さん、
まあ、武田さんね、あまり納得いってないって言うのはあれですけど、まあ納得
いってないですけど、日振島なんて、もう武田里奈さんはって言われるよだもん。
いや知ってます、知ってます、
絶対知らんでしょ、
大使なんで知ってますよ、
知らんよ。
まあまあね、ちょっとこれはすぐ簡単にね結論が出るような問題ではない、その日振島に暮らしてる人たちにとってこう何がベストなのかっていうのもありますし、まあまあね、いやそんなあえてね日振島をこう観光地化しないでほしいっていう人もいるかもしれないし、
まあね、
はい、いやそれだったら宇和島の本土に移って私たち住むっていうような人もいるかもしれないし、いや残りたいっていう人もいるかもしれないし、まあ、一方でそのフェリーっていう風にな形じゃない方法があるのかもしれないし、もっと小型化して小さい船でちょこちょここまめに行き来するとかそういう方法があるのかもしれないし、
でっかいそのフェリー使わんでも
ね、ちょっとまあその辺はまあいろんなこう意見というか考え方があるんだと思うんですけれども、まあちょっとこういう話題もね、ちょっとこうせっかく我々愛媛県宇和島市の話題をこうちょっとなんですかね、こう考えてみるような機会があってもいいのかなということで、ちょっと今回取り上げてみました。これからもちょっとこういうことやっていきたいと思うんで、
どう一切お金もなかったけどね、
なんかもう朝まで生テレビみたいな感じの、もうこんなに変わるっていうぐらい
でも僕は宮古島みたいな、僕広島行ったんだけど、あの宮古島みたいにね、ああいう風なもん作ってもいいんじゃないかなと思うよ。じゃあ修学旅行生が増えたりとかもするし、だって宮古島なんて多分日振島よりちっちゃいぜ。
でも宮古島はあれは
宮島
あれは歴史のもんだからでしょ、平清盛が築き上げて、
まあまあまあまあまあまあそういうのもあるけどね。でも今からそれを作ってもいいわけか。
だからあれですよね、メロンチックの銅像とか建てれば
格好いい。無駄ですね。お金無駄です、
ね。それこそ無駄だわ。
そもそもお金が出てきませんね。
いやそれでねブワって動いたらね動く
いいんですけど、はい、
まあね、まあ今回のポッドキャストはまあちょっと硬い感じになりましたけども。まあね、ちょくちょくこんな風にねニュースとか取り上げていきたいと思いますんで、もしね宇和島に住んでる方、これ聞いた方とかいましたら、
まあ、僕こういう ね
僕は今度の方がいいと思いますよ、みたいな意見とかいただければありがたいと思いますんで、ぜひ、メッセージ、コメントなどお待ちしております。メロンチックのオラブポッドキャストでした。